説教心に神の言葉を、綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。皆さんすごいですね。今日朝私もいつもより早く出たんですけれども、すごく道が混んでまして、で私の前の前ぐらいに白バイ隊の人たちがいっぱい走ってまして、ああこの人たちもきっとなかなか着かないんだろうなと思いながら、結構ギリギリの時間だったので、この人たちも大丈夫のかなと思いながら道をずっと走ってきたんですけれども、なんかすごいこういう中で礼拝に集われるのってすごいなって思います。自分に拍手してください。皆さんその時間を作ってるんですから。今日はですね、先週のゼルベブルの後の汚れた霊が戻ってくるというお話なんですけれども、きれいで整えられた部屋は気持ちがいいですよね。きっとみんなそうだと思うんですけど、私はですね、こうイライラしたりモンモンしたりする時とか、あとはこう説教の準備とかしてる時もですね、やる気スイッチがどうしても入らない時ってどうしてもお掃除をしてしまうんですね。なんかきっと心が落ち着くのかなって思うんですけれども、ついお掃除をしてしまうんですよ。そしてですね、うちのお嬢さんはよく試験の前はお掃除からですね、なんかこうガガガガガガガッととかして、なんだろうと思うと部屋を模様替えしたりとかお掃除とかすごいしてて、なんかへえと思いながら、ただ親子だなと思いながらいつも過ごすんですけれども、お掃除をするとですね、何でしょうね、心もこう掃除された気持ちになるっていうか、すっきりするのかもしれないですね。特にですね、物を捨てたりとか使わないものをこうちょっと整理したりして、こういらないものがなくなったりすると、何でしょうね、スペースが生まれますよね、部屋にもね。でもきっと心もその時にこうスペースが生まれるのかななんて思いながら、今日のところを私は読んでいました。さあ、じゃあその空いたスペースを皆さんはどうしますかね。きれいに部屋を整えると空いたスペースができますよね。さあそこに何を置くか、ここで言うなら、そこの居場所を何の居場所にするか、それが私たちのこれからの生きる歩みを変えていくのかなというふうに思うので、今日はそんなことを思いながらですね、御言葉を読んでいきたいなと思います。今日の箇所の前半24節から26節はマタイによる福音書にも実は同じことが記されているんですね。内容が結構箇所によっては違うんですけど、割と同じです。今回は内容はマタイもルカも同じなんです。ただですね、書かれている順番、流れが違うんですよね。マタイはですね、ベルゼブル論争、悪霊を追い出して、そしてその内輪もめの話ですよね。その話の後に、木とその木になる実の話が出てくるんですね。良い木は良い実を結ぶ、悪い木は悪い実を結ぶっていう御言葉を聞いたことがあると思うんですけど、そのお話が載っています。そしてその次に、ヨナの印の話です。印は神様のその御業は、印は、世内以外は与えられないよっていう話ですね。そしてですね、その後にこの汚れた霊の話になるんですよ。しかしですね、ルカはですね、ベルゼブル論争の後に汚れた霊の話が来るわけですよ。そしてその後にですね、まことの幸いの話、そしてヨナの印の話というふうに、ね、順番が違うんですよね、実は。そして面白いなと思ったのは、ベルゼブル論争にすごくこう、そこがこう出発点なわけですけれども、マタイのベルゼブル論争は良いものと悪いもの、その後で分かりますよね。良い木は良い実を結ぶ、悪い木は悪い実を結ぶ、良いものはこうだよ、悪いものはこうだよっていう、こう話から始まっていくんですね。しかしルカの場合はね、悪霊を追い出した後どうなるか、 悪いものを出して掃除されたあなたはどうなるかっていうことがこう流れになってるんですね。ベルゼブル論争のところは悪霊を追い出すっていうところにすごくこうそこがこうきれいにされるっていうところに実はルカはフォーカスを当ててこう中の話が動いてくるっていう流れが違ってるんですね。今日はですねルカの流れに沿って御言葉に耳を傾けていきます。では早速本文に入りたいと思います。24節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという、はい、この前の箇所のところでイエス様は悪霊を追い出したわけですね。そしてイエス様が悪霊を追い出すとどうなるのか。私たちは悪いことから離れて神様をお迎えする準備ができるということです。じゃあ迎える準備って何って、あ、イエス様が神様なんだな、救い主なんだなっていうことと、それから神様が神様は神様、私たちは唯一の神様っていう存在を知ることになります。イエス様が救い主であること、そしてイエス様が愛の方であること、神様についていろんなことが分かってくるわけですね。悪いものが自分から離れる、そうするとそういうふうになるわけですね。25節にあるように掃除され整えられた家、それがそういう私たちの状態になるわけです。今お話しして分かるように家は私たちのことですよね。私たちは神の住まわれる神殿と御言葉で言われています。だから私たち自身が家になるわけです。汚れた家は神様がおられない家なわけですよね。そして悪いものに支配されてしまう、神様が教えてくださった教えにとどまるのではなく、その都度その都度のさまざまなことに流されてしまうような状況のうちもそうなってくると思います。もちろんですね、本当に悪霊にやられてしまってその人自身が本当にこう落ちていく、そういう時もあります。でもそれだとすごく特別な人っていうか特定の人に限られたようなメッセージに聞こえてしまいますよね。人によってはそうではなくて、本当にやはり神様がおられないところはさまざまなものが入ってきます。いろんなものが入ってくる。そうするとその基準によって自分の生活がなされてくる。家っていうのはそこに人の営みがあるわけですよ。そうするとその人の人生であったり生活であったりにものすごく影響してくるわけですね。神様が住まわれる家は生活が変わります。なぜですか。それは神様を知るからですよね。まず神様が住まわれるとき私たちは許されますよね。罪が許されます。そして神様が私たちのうちに住んでくだされば、神様のおっしゃられるその愛の基準で私たちは生きるわけです。そして本当に無償のその十字架におかかりになったその愛が私たちの中にあるわけですよね。そうすると私たちの生活は必然として変わってくるわけですよね。そしていつもイエス様が共にありますから、イエス様から知恵をいただき、そしてイエス様の品性を知るわけですから、やっぱりイエス様に似たものとなろうと思うわけですよね。だってイエス様を知ってこの人悪い人だなと思う人は誰もいないわけですから、どう考えたってどの人が思ったってイエス様って素晴らしいお方ですから、だから誰もそういうふうに思うわけですね。そしたらやっぱり良いものになろうと思うから、みんなそういうふうになっていくわけです。イエス様が住まわれるところの生活は新しくなります。そしてイエス様が住んでる家はイエス様が家主ですから空き家じゃないわけですよね。もしも悪霊が居場所がなくて戻ってきたとしても、もう住むとこはないですよね。それが本当は一番いい形です。じゃあもしも 空き家だったらどうなると思いますか。25節26節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3杯そして戻ってみると家を掃除して整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。イエス様の住んでいない家が空き家です。その人の生活はイエス様の品性もそして知恵も働かないですから、自分がすべて基準になりますよね。世の流れを選ぶのもあり、そして自分勝手に自分の好きなこと思うままに勝手に任せることもあり、せっかくイエス様のお名前によって本当に良いものとなるためにお掃除し整えられた家なんですが、そこが空き家になってしまうと元の家主であった悪霊が戻ってきてしまう。そしてせっかくこう余分なものを除いたその空いたスペースにはどんどんさらに悪いものがそこを居場所にしてしまうということが今日のお話ですよね。私すごく面白いなと思ったのは、我が家に帰る、戻ろうって書いてあるんですよ。我が家なんですよね、悪いものにとって。私たちは罪があります。だからやはり私たちはそちらに流されやすいんですね。そして我が家っていうからには、悪いものは私たちの中に居心地の良さを持ってるわけですよ。そして私たちは我が元の家主ですから受け入れやすいんですね。そのことも心に留めたいなと思います。そして悪いものは悪いものを呼んでさらにひどくなるということが書かれています。イエス様に掃除していただいた後さらに悪くなるということです。ちょっと一箇所聖書の箇所を読みしますね。第二ペトロの2章の20節から21節、一応ページ数をお伝えします。新約聖書の438ページに書かれています。ちょっとお読みしますね。私たちの主救い主イエス・キリストを深く知って、世の汚れから逃れてもそれに再び巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような者たちの後の状態は前よりずっと悪くなります。義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる掟から離れ去るよりは、義の道を知らなかった方が彼らのために良かったであろうに、と書かれているんですよ。これはですね、義の道って書かれていますから、神様と私たちの関係です。神様が神であって、私たちが神様から作られた被造物であって、そして私たちは本当に神様に愛される存在であって、そういう一人一人だという神様と私たちのちゃんとした立ち位置、正しい関係、正しいそのあるべき姿が分かっているのならば、それをそこから離れ去るっていうのはどういうことだと思いますか。神様を拒むっていうことですよ。神様を知っていながら、あ、私は大丈夫、私は自分で行くから、まあ大きな意味で言えば救いっていうところに結びつきますよね。神様を知っていて、そして神様が御手を伸ばされて救いを受け取るかどうかって聞かれた時に拒むっていうのもあります。しかしながらもう一つは、私たちが日常生活の中で神様に言われたことを従えるか従えないかっていうこともあるわけですよ。神様を知っていながら、神様が良いと分かっていながら、神様が良いものを見せてくださっているのに、そこを選ばずして違うところを選んでしまう。でも本当そうすると慰めなんですよね。悪霊が我が家っていうことは、私たちはやっぱり決断することに難しさがあるっていうことですよ。自分たちで頑張って自分の努力で決断しようとするならばできないということですよ。神様が共にあってくださって、 神が住まわれるということはそういうことですよね。神様がいつも共にあってくださることを自分がよく分かっていて、そして神様がちゃんと神様に従えるように力もくださるんだっていうふうに分かっていることですよね。じゃなかったら私たち自分の努力で神様に従って神様に言われた通りに動けるのであれば、私たち全員もう罪がなくなって、そしてみんな成人になってるわけじゃないですか。でも私たちは最上級でよくて許された罪人ですよね。本当にその自分たちのこうあるがままの姿っていうのをすごく覚えておきたいなと思うんですね。神様を知らない人が悪いことをしてしまう、それよりも神様を知っていながら、神様がいいこと悪いことを知っていながらそれを気づかぬふりをしてしまうことが良くないわけですよね。実は私は今回ですね、ちょっと罪のことについて、ああそうか、罪を知っていながら悪いことをしてしまうことが重いんだなっていうことを確認するのに、ちょっとレビ記の食材のところを読んだんですね。7、食材の記事って全部気づいたならばって書いてあるんですよ。気づくっていうことが大事なんですよね。自分が悪いことをした、あ、自分はここ良くなかったな、気づくことが大事なんですよね。そして気づいたままにするのではなく、気づいたら打ち明ける、神様に打ち明けるっていうことが大事なんだなってすごく思うんですね。神様は全てをお許しになるわけじゃないですか。人は許さないですよ、人のこと。でもイエス様は、すごい大げさなことですけど、人殺しをした人ですら許すんですよね。神様だけですよ、人は許さないですよ、それに絶対しちゃいけないですからね。でもそのぐらい神様の許しっていうのは大きいんですよね。許さないことがないんですよ、神様に気づいて打ち明けるのならば。そしてそれができるのはイエス様が住んでくださっている神の霊が私たちのうちにあるからです。イエス様が住んでくださる家主であるうちは悪いことはないんですね。空き家になってしまうと、やはり救われる前よりも、また神様とイエス様と出会う前よりももっと悪くなってしまうんだということを今日は覚えたいと思います。そしてそういう私たちが神様から問いかけられているのは、誠の幸いって何かなっていうことかなっていうふうに私は思ったんですね。27節、28節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか？3、はい。イエスがこれらのことを話しておられると、ある女が群衆の中から声高らかに言った。なんと幸いなことでしょう。あなたを宿したたい、あなたが吸った乳房は。しかしイエスは言われた。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。私たちがですね、掃除された整った家であり続ける、そのためにはイエス様をお迎えしてイエス様に住んでいただかないといけないわけですね。そして主人がイエス様であるっていうことはですよ、神様の言葉がいつも私たちの行く道を照らして、私たちはいつもどんな中にあってもその道の中で神様に守られながら生きていくっていうことですよね。神様の御言葉に従って生きるっていうことが誠の幸いだっていうことです。そしてですね、それは28節に書いてありますよね。で、27節はこの地の幸いが書いてあるんですね。幸い、なんと幸いなことでしょう。あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房は。これをもっと簡単に分かりやすく言うならばですよ、奇跡を起こしたり驚くべき働きをしたり 本当に神業、まあイエス様のことですからね、ここでは。でもですね、まあ一般的に言うならばですよ、そんな立派な息子を持った母親はどんなに誇らしいことでしょうっていうことですよ。じゃあ皆さん聞きますけど、イエス様のお母さんである母マリアさん、母マリアであることが、イエス様のお母さんであることが幸いなんですかね。マリアは人となられたイエス様のお母さんですよね。人となったイエス様のお母さんですよね。そしてそれはもちろん素晴らしいですよね。素晴らしいことだけれども、でも幸い、まことの幸いってなるとちょっと違うのかなって思うんですよ。イエス様はですね、こんなことをあると聞いました。新約聖書ルカによる福音書の8章の19節から21節、新約聖書119ページになります。さてイエスのところに母と兄弟が来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスは母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせがあった。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。イエス様の言う誠の幸いというのは、神の言葉を聞いて行う人たちのことだっていうこともわかります。そしてその人は、ここで言われているのはイエス様の誠の家族になるっていうことですよ。肉でつながった家族ではなくて、誠の神の家族になる、神の家族になるということです。じゃあそれがどんなに幸いかを思い描いてみたいと思うんですが、私たちは神様がお作りになった被造物なんですよ。神様が作ったものだから、変な話、お人形みたいなもんですよ、神様から見たら。だってこう作ったものですもん。でもですね、そんな私たちですよ、それが神の家族に迎えられる、家族、家族ですよ、家族になるということですよ。お人形がね、家族の時もありますけど、でも家族になるってすごくないですか、この距離の違い。そのぐらい神様は私たちを近くに迎えてくれるということです。そしてですね、愛が深いですよね。神の愛がその私たちに注がれ、私たちは家族ですから、それを本当にイエス様と同じように周りの人に分けてあげることができるんですよ。私たち自身はですね、愛はないですよね。私すごい愛がないなって、子どもの頃のエピソードで思ったことがあるんですけど、プールで転びそうになったんですね、足が滑って。その時にこう滑ったわけですよ。お友達を沈めて自分が立ち上がったんですね。もちろんその後ごめんねって言ったんですけど、とっさにやっぱり自分を守るんですよね。本能です、これ。本能の話ですよ。私たちはね、愛ないんですよ。まあ自分を可愛がったりはできますよ。でも本当に言うその神様の愛のように、自分を犠牲にしてまで愛は尽くせないんですね。イエス様が住んでくださって、神の霊に生きてるから、その導きがあるから、私たちちょっとチャレンジできるんですよね。人のために自分を犠牲にすることが。そしてそれがどんなに素敵なことかってすごく知ってるんですよ。皆さんはこう非難されたことがありますか？人からバーッと非難されたときに、一人だけ中立に立って自分の味方になってくれる、中立になって普通に接してくれるだけで涙が出るほどその時嬉しいし、愛を感じますよね。非難されてくれるときに自分の味方になってくれたらどれだけ嬉しいですか。だから自分のいろんなさまざまなことを犠牲にして、そして愛に生きること、 そういうことがどんなに素晴らしいことか、それがどんなに愛が深いことかって、実は本当はよく知ってるんですね。だけどこうやっていろんなものがイエス様、神様のことなんだかんだってなると、私は罪人だからとか、私は別に神様信じてないからとか、いっぱい理由をつけてそれを拒むんですよね。それを認めないんですよ。でも本当はすごくよく知ってるんですよ。自分が窮地に陥った時に、自分が本当に助けてもらった時に、それを実感してるからですよ。それに素直になれるのには神様の言葉が必要です。私たち自身が弱いものであって、主にある時に強くなること、そして本当に私たち自身が作られた時から愛され、そして本当に尊いものとして神様がとっても大切に思ってくださっていること、私たち一人一人が神様からこんなに欠けが多く弱いものでありながらも、あなたにお願いしたいよっていう望みを持って私たちに役割、仕事、いろいろなことを与えてくださっていること、働きを与えてくださっていること、どうですか。それが誠の幸いですよ。私たちの存在以上のものを神様が私たちに与えてくださる。神の言葉を通して神様は、そしてそのやり方は無理と思っても、そのやり方までも示してくださる。神の言葉を通してです。神様の言葉が私たちの胸の内にあるときに、本当に私たちは自分たちが持っているその力以上のものを発揮するんですね。そして自分じゃないようなすごいものが起こってくるわけですよ。この地の幸いは一瞬です。今ですね、保育園の中でプリキュアになりたい子がいっぱいいるんですね。プリキュアになりたい子、そして本当になりたいと思ってる子いるんですよ。だってかっこいいし可愛いですもんね。正義の味方だし、すごいなりたいと思うんですよ。でもおばあちゃんとかになった時にプリキュアになりたいと思いますか。一瞬ですよね。それがこの地の幸いですよ。求めるもの、私たちが求めるもの、それが憧れるもの、幸いですよ。神様の愛に、さっき言いましたように、自分のために犠牲を払うよ、自分のために犠牲を払ってまでいただける愛、そして本当に私たちが周りから本当に、あ、この人はなんでこんなことができるよって思えるような品性が現れてくるならばですよ、それをいいなって思うその心は、子供の時だってそう思いますよね。いじめられてるのに助けてくれたら、ありがたいと思うわけじゃないですか。だけど大人になったって、自分が弾かれてるというか、もう相手にもされてない時に声をかけられたら、あ、嬉しいと思うわけじゃないですか。本当にすごく分かりやすく永遠ですよ。まあすごい、ごめんなさいっていう、神様のサイズは永遠だからもっとすごいですけど、私は人なのでそのサイズでしか例えられないですけれども、私たち一生が変わらないんですよ、神様の幸いっていうのは。それが神の言葉にあって、その教えにあって、そしてその言葉に生きる生き方に出てくるわけです。私たちはですね、誠の幸いを知っていますから、それを心に置いて、神の言葉を心に留めて、そしてその言葉に生かされた人生を送っていきたいと思うんですね。その人生は折りが良くても悪くても、神様の恵みと、そして心に平安と、そして愛がある人生だと私は思っています。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当にあなたは私たちが悪いものにやられていると、そこに来てくださり、あなたの皆によってそのものを追い出し、部屋を掃除し整えてくださいます。しかしながら、そこまでしていただいているのにもかかわらず、私たちはあなたを知らないと言ったり、あなたを拒んでしまったり、またあなたを信じないと言ってしまうような弱さのある、そしてこの地上に流されやすい一人一人です。しかし主は、それでも 私が中に住むなら、私と一緒にいるなら、あなたは私の家族だよと言ってくださり、あなたは愛で満たされてるよと言ってくださり、あなたの罪はすべて許されているよと、私たちを悪いものとしては扱いません。本当にあなたのそのような私たちに向ける眼差し、私たちを思うあなたのその心に心より感謝いたします。神様、私たちはどのようにすればあなたの幸いに生きることができるでしょう。私たちはどのようにこの先心に留めていけばあなたの恵みに満たされた喜びの人生を歩むことができるでしょう。世の中の荒波にも負けないその素敵な歩みが、どうぞ私たち一人一人の人生となりますように。一つ一つの営みのうちにあなたが共にあってくださり、神の言葉によって私たち守られ、そして祝福された人生となるように、主よ、私たちのうちにどうぞあなたが住んでください。どうぞ主の御言葉によって、あなたは私の宮であると宣言し、私たち一人一人を祝福で満たし、あなたの霊で満たしてください。そして弱さの中にあっても強い日常を歩むことができるように、世の中に流されない、どうぞ神の家族として営むことができるように、私たちを祝福してください。神様の恵みに感謝いたします。そしてこの1週間もあなたとどんなことがあってもあなたの平安に生かされる歩みとなりますように、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アメン。